こんにちは。今回は肝臓移植の選定プロセスに AI を活用した非常に興味深い研究論文をご紹介します。先月、ランセットデジタルヘルスに掲載された論文で、タイトルは肝臓移植選定委員会をシミュレートするマルチエージェント大規模言語モデルシステムです。移植医学に関わる方はもちろん、医療における AI 活用に関心のあるすべての医療従事者の皆さんにぜひ聞いていただきたい内容になっています。まず背景ですが、肝臓移植は極めて限られた資源です。毎年、移植を待つ患者さんの数よりも、提供できるドナー規模の数がはるかに少ない。そのため、誰にどの臓器を配分するかという、選定委員会の決定は、患者さんの人生を大きく左右します。これまでは、複数の専門医による委員会が、経験と判断に基づいて決めてきたわけですが、人間の決定には必然的にばらつきや潜在的なバイアスが生じます。そこで研究チームが着目したのが、マルチエージェント型の大規模言語モデル。つまり、複数の AI が異なる視点から、患者さんの情報を評価するというアプローチです。各エージェントが、肝臓内科医、外科医、栄養学専門家、倫理委員といった異なる専門分野の立場から判断を下し、それらを統合するという仕組みですね。研究は約8400人の患者さんのデータを対象にした後ろ向き追跡調査で実施されました。結果として、この AI 選定委員会が実際の臨床判断とどれだけ一致するのか、そして患者さんの天気予測がどの程度正確かを評価したんです。まず驚くべき結果が、肝臓移植の絶対禁忌、つまりこの患者さんには移植はできませんという判定の精度です。98.19% の正確性で、特に感度が 100%、つまり実際に禁忌である患者さんを漏らしていません。これは臨床的に非常に重要です。誰を除外すべきかを間違えるわけにはいかないからです。次に、移植後の生存予測についてです。1年生存率の予測では、92% の精度で、感度が 100% でした。6ヶ月生存に関しては、94.88% の精度を示しています。つまり、生存できる可能性が高い患者さんをきちんと見つけ出せているということですね。対象となった8412人のうち、実に 83.6%、つまり7033人が移植待機リストに加わるべき患者さんと評価され、残る 16.4% が禁忌に該当しました。興味深いことに、AI が見落とした患者さん、つまり実は禁忌であるべきなのに、移植適用と判断してしまったケースの最多原因が、ミラン基準を満たさない肝細胞癌でした。これは、ガイドラインで定められた厳密な基準を、機械的に適用する AI の特性を反映しているのかもしれません。一方、1年以内に亡くなった患者さんの中で、AI が誤って適用と判定した人たちで最も多い死因は悪性腫瘍、つまり癌でした。公平性の面でも検討されていて、異なる民族背景や年齢層などの人口統計学的グループ間での不公正な差別を測定したところ、スコアが 0.960 以上という高い値を示しています。つまり、どの集団に対しても比較的公平な判断ができているということですね。ただし、特定の集団に若干の不利が生じる傾向も指摘されています。この研究の意義をどう解釈するか。第一に、複数の AI エージェントが集団で判断することで、個々の医師の判断より客観性の高い決定ができる可能性が示されました。これは、医療における資源配分という、極めて倫理的に重い決定に対して、AI が有用なサポートツールとなり得ることを示唆しています。ただし、重要な限界があります。論文では、人間による監督の継続的な重要性が強調されています。AI は、これまでのデータに基づいてこう判断しますということはできますが、予測外の状況や、新しい知見、また、各患者さんの個別の背景事情まで、完全に汲み取ることは難しいからです。また、透明性と説明責任も課題です。AI が、この患者さんは禁忌ですと判定したとき、その理由を、患者さんや家族に納得できる形で説明できるか、そしてその判定に異議を唱えるプロセスをどう構築するか。こうした問題は、 今後の AI 医療応用において避けて通れません。さらに、このシステムの訓練に用いたデータセットの背景も考慮する必要があります。特定の施設や地域の選定パターンを学習した AI が、別の文化的、医療体制的背景を持つ地域で、同じ性能を発揮できるか、こういった汎用性の問題も、実装には重要です。本論文が提示するのは、肝臓移植の選定という極めて複雑で、倫理的な問題に対して、AI、特に、マルチエージェント型のアプローチが、客観的で、公平性の高い支援ツールとなる可能性です。98% の精度での近畿判定、90% を超える生存予測精度というのは、実臨床での導入を検討する価値のある数字と言えるでしょう。ただし、AI は、あくまで医師の判断を補助するツールであって、医師の責任や、専門的な判断を置き換えるものではありません。むしろ、人間の倫理的判断と AI の客観性を組み合わせることで、より良い患者さんの選定、ひいては、より良い医療へつながるのではないでしょうか。移植医学に限らず、医療全般において、こうした AI 活用の方法論は、今後、ますます重要になっていくと予想されます。皆さんも、ご自身の診療現場で、AI をどう活用するか、改めて考えてみる、良い機会になるかもしれません。それでは、今回はここまでです。次回もお付き合いください。